ヨハネによる福音書20章の30節。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。以上です。今週はこのヨハネの福音書20章の最後の2節のね、御言葉から一緒にメッセージを聞いていきたいと思うんですが、読んですぐに皆さんも気づかれることと思うんですけれども、この箇所はですね、いわゆるこう出来事とか、あるいはイエス様の教えが記されている箇所じゃないですよね。この出来事と出来事の間にある説明のための御言葉ということになるんですけれども、実はヨハネによる福音書を振り返ってこう見てみると、出来事と出来事の間とか、あるいはこう場面が切り替わるところで、時々こういう、なんて言うんでしょう、こう説明とか、こう、簡単な要約のような言葉が、いわゆる挿入句のようなところがですね、記されていくことに、いることに気づくんですね。挿入句ってことですから、ほとんどの場合、そのメッセージのメインのね、この聖句になることはなくて、メッセージの中の一部分として、大抵は最後の部分でね、ちょっとこうついでに説明されるか、あるいは飛ばされてしまうというような、そういう箇所なんだと思うんですが、今回はここを、メインのメッセージの箇所としてですね、選びました。なんでこの箇所を選んだのかと言いますと、一つにはこの短い2節なんですけれども、ヨハネによる福音書のこの全体の中のですね、結論として、いかればその結びの言葉ですね、としてこの2節の言葉が書かれているんじゃないだろうかと、実は多くの神学者たちが考えている箇所なんですね。ということはどういうことかっていうと、ヨハネによる福音書はこの20章で一旦書き終えられてるってことです。ここが最後の言葉ですからね。で、21章があるんですけど、これは書き終わった後で、もう一回こうなんか思い出して必要を感じて付加された、要するに付録みたいなですね、そういう部分なんだってなるんですね。しかしそうなると、この21章、これ次回から学びますけど、21章の最後にももう一つの結びの言葉が書かれるってことになりまして、それが21章の24、25節なんですが、ここもちょっと読んでおきますね。21章の24と25、これらのことについて証をし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証が真実であることを知っている。イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う、その一つ一つを書くならば、世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。なんとなくちょっとさっきの20章の最後の部分とね、内容的にも似ているような結びの言葉がここにも出てくるんですね。そうなると、20章で一旦結ばれていて、21章でまた、ね、結びの言葉があるって、なんとなく書物としてはね、ちょっとこうおかしなっていうんですかね、変な終わり方といったらいいんでしょうかね、そうなってしまうわけで、そういうところから別の説を唱える神学者もいて、この20章の今日の御言葉ですが、20章の30と31は最後の言葉、結びの言葉じゃなくして、これまでもヨハネの福音書で時々出てくる挿入句の一つなんだと。この20章の中でイエス様の復活の出来事があるわけですが、その復活の出来事のお話をした、その結びの部分でね、挿入句として書かれてあるんで、この全体の結びとして書かれた言葉じゃないんだって考える、そういう、説を取る学者もいるんですね。どちらの説を取るかによって、実は細かく言うと多少の違いはもちろん出てくるんですけれども、しかしどっちの説を取るにしてもですね、この箇所が記された一番 大切な意味と目的に変わりはない。それは31節の言葉ですね。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためであるって書かれる。ここにははっきり著者が、この福音書を書いた著者が、なぜこの福音書を書いたかっていう、その目的が示されてますよね。それはこの書を読む人たちが イエスは神の子メシアであると信じて命を受けるためということです。それがこの福音書を書いた目的であって、この書の著者にとっての一番の願いであり祈りであり思いであるということですよね、うん、なぜヨハネはじゃあここにその思いを記したのか。それは実は前回学んだね、この前に記されているトマスの物語、その最後に記されたイエス様の言葉に鍵があるんですね。前ですか、29節ですが、29節でイエス様はこのように言われた。見ないのに信じる人は幸いである。これ覚えてますね、皆さんね。先週学んだところですけど、先週も説明しましたが、この幸いであるっていう言葉は原文のギリシャ語ですと、神様に祝福されている、恵まれているっていう意味の言葉が使われている、マカリオスっていう言葉なんですけど、マタイによる福音書で祝福の、8つの幸せの、イエス様の話がありますよね。心の貧しいものは幸いであるって、あそこも実は同じ言葉、マカリオスって言葉が使われてるんですけど、語順を確かめると実はその幸いっていう言葉が最初に出てくるんです。つまりこのギリシャ語の語順の通りでいくと、この箇所は祝福である、祝福である、見ないで信じる人はっていう、そういう順番になっている。マタイの福音書も幸いなことだ、心の貧しいものはという、そういう順番になっているんですね。ちょっとこう統治されてますから、簡単文のようなですね、そういう意味合いがギリシャ語だと味わえる。日本語だとね、心の貧しいものは幸いですって、言葉が変わってしまっているので、ちょっと落ち着いてしまった感じがしますね。この言葉も祝福だ、恵みだ、見ないで信じる人はっていう、そういうニュアンスの言葉なんですね。皆さん、これ先週も言ったことですけど、見ないで信じるってどういうことなんでしょう。見ないで信じる、ね、これは聖書に記されている言葉を読んで、その言葉を聞いて、これらの言葉を信じるってことですね。この時弟子たちはイエス様を、復活したイエス様を目で見たんです、実際はね。そして信じたんですが、でもそれ以降イエス様は天に帰っちゃいますから、肉眼でイエス様を見る者はいなくなるわけで、人たちでさえももう見られなくなるわけで、それ以降私たちに至るまで見ないで信じる、つまり御言葉に書かれてある真理を見ずに、ごめんなさい、イエス様を見ないでその真理を信じる、その幸いというものをイエス様はここで語ったっていうことですよね。この福音書を記した著者の言葉として言い換えれば、私はこの主イエスの祝福を告げる言葉があなた方にとって真実のものとなるためにこの言葉を書き続けてきました、そういう願いを込めて書いてきたっていうことがここで記されているってことですね。この福音書はイエスキリストの生涯について記す単なる伝記じゃないですね。これは伝道のための書だってことです。そういう意味で言えば、この福音書を記しているのはまさしく伝道者なんです、つまり単なるこう歴史作家とかですね、学者っていうことじゃなくて、伝道者が記した書だ。この人は宣教の戦いの中にあり、伝道に先進しているものだってことですよね。そういう観点から実は福音書って4つありますけど、4つの福音書を見ると、これ面白いんですが、一番最後にみんな同じような命令というか言葉が書かれてある。まずマタイによる福音書には最後の章28章ですけど、イエス様が弟子たちに向かって、よく伝道の命令、大宣教命令って言われている有名な言葉が記されてますよね。弟子たちに全世界に出て行って伝道をして、洗礼を施して、また主の教えを守るように教えて、こうやって弟子を作りなさいって、そういう言葉を残してイエス様は天に帰られていった、書いてますね。またマルコによる福音書、これ16章が最後なんですが、この最後のところでもイエス様が弟子たちにね、全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいって語ってる、その言葉があるんですね、さらにルカによる福音書は、最後の章は24章なんですけど、蘇られたイエス様が弟子たちにね、罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると語っている箇所が出てきますね。ルカはそればっかりじゃなくて、さらにですね、イエス様の伝道の命令に従って生きた人たちの記録を、ルカの福音書第1巻として、第2巻としてね、 書を記しましたね。それが使徒言行録っていう、これルカが書いた第1巻と第2巻であるわけですが、そこまで書いたっていうことですね。そして今日学んでいるこのヨハネによる福音書も、まあ、20章にこの書を書いた伝道者の願い、それはイエスを神の子メシアと信じることができるように、ね、これを読んだ人々がそれを信じることができるようにそのために書いたってね、そのことが記されている。そして続く21章最後の章では、その伝道のために召された人たちのイエス様からの新たな派遣ですね、まあ後で学ぶことになりますが、その物語が記されているというようなことなんです。こう見ると福音書ってみんな一番最後に伝道宣教ということがイエス様ご自身から弟子たちに向けて語られている箇所が出てくる、まあ、そういう意味で福音書というのはまさに伝道の書なんだということができると言って間違いないんだと思うんですね。じゃあ一体こういう伝道に生きる人ってどういう人たちなんでしょうかね。皆さんね、もう一度見ますが、30節に、今日の箇所の30節にこうあります。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない、まあ、これは主イエス様について書くための素材はたくさんあったけれども、ここにはこれだけですと、これしかこれだけを書きましたということですよね、まあ、そういう意味ですよね。さっき読んだ21章の25節の方、21章の方ですが、の25節にもね、イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある、私は思う、その一つ一つを書くならば世界もその書かれた書物を収めきれないであろうと記されて終わってるわけですね。これ一つの読み方からすれば、ヨハネがここで書いたのはたくさんあるうちの大事なものをこうピックアップしてね、ここに書いたんであって、まあ、他のものはそんなに大事じゃないんだとそういうふうに捉え方もできないではないですよね、うん、まあ、しかしヨハネはそういう意味でこの言葉を書いたのかといえば決してそうではないんだと思うんですね。ここで言われていることは、一つ一つがかけがえのない出来事であって、それを全部記したならば世界がそれでいっぱいになっちゃう、あふれ返ってしまうってことですよね。まあ、なんだっけ、収めきれないであろうってね、ちょっと大げさって感じはしないでもないとは思うんですけれども、これは物理的にというよりも心理的に、要するにイエス様が残してくださった、行ってくださった印がもう本当にあふれるようにあって、その宝の山の中からその一部分を、しかし十分な恵みをこの書に書き記したんですっていうね、そういう意味でヨハネはこの言葉を書いたんだろうと受け止めることがいいんだと思うんですね。そういう祝福の印をイエス様はたくさんしてくださったんだ、もうそれは一つ一つ数え上げたらキリがない、ね、いっぱいで溢れてしまうほどたくさんあるんだっていうことですよね。その宝って何でしょう皆さん。それはここに書かれてある印っていうことですけども、イエス様が弟子たちの前でしてくださった多くの印ですね。弟子たちの前で行われた印っていうのは何か、これ皆さんヨハネの福音書には印って言葉が結構たくさん出てきて17個ぐらい出てくるんですかね。今までも出てきてるんですけど、なんか聞き覚え、読み覚えがありますか。印ってどういうところで出てきたか。ああ、そこがまず最初なんですね、はい、第2章にカナの婚宴のお祝いの席でね、ブドウ酒がなくなっちゃったって話がありましたよね。その時イエス様がこう大きな壺に水を汲ませてきて、それを一気にこうブドウ酒に変えた、上等のブドウ酒に変えたって、あの奇跡が記された時にヨハネの福音書はですね、イエス様が地上において行われた、これは最初の印であるって書いてあるんです、ね、最初の印、これ2番目っていうのも出てくるわけですけど、まあ、他にもヨハネの福音書にはこの印って言葉が結構たくさん出てきて、主イエスがなさった印というようなね、そういう言い方で繰り返されてるんですね。つまりそういう意味ではこの印っていうのは奇跡のことを指しているということが考えられるんですが、ただ奇跡そのものを指しているというよりも、その奇跡がある大事なことを指し示し証明するものとなっている、そういう意味での印ですね。じゃあその 大事なことって何か、まあ、それがここでこの31節にあるようにイエスは神の子メシアであると信じるためっていうことですよね。そういうための証拠になっている、印になっている、それを見ればそれがはっきりわかるだろうっていうね、そういう意味で書かれてあるっていうことなんですよね。前回学んだトマスのエピソードでイエス様は頑固にね信じようとしないこうトマスにこう言われました。27節と28節、主語にも確かあったんですね、20章の27と28。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて私の主、私の神よと言った。さあこの場合は皆さんこう目にねこう浮かんでくるような場面じゃないかと思うんですが、弟子たちの真ん中にイエス様が突然再び現れた。トマスはびっくり仰天してたと思うんですけれども、そこでイエス様はトマスに向かってねご自分の手の釘跡と脇腹のこの槍で刺された傷跡をお見せになって、さああなたの手をここに差し入れてみろ、触ってみろって言ったわけですよね。で信じないものではなく信じるものになりなさい。十字架の釘跡があるイエス様の体、それもまた印ですよね。ああ確かにこの方をよみがえられた主だ、神だっていう印なんですよね。そしてその体を持った方がよみがえってここに現れていらっしゃるっていうこと自体も印なんです。確かに十字架は私たちの罪を完璧 100% こう取り払う、贖い出すことのできたものなんだ、十字架は完成したのだ、贖いは救いは完成したんだってことの印ですよね。その印そのものであるイエス様をトマスは私の主、私の神よと呼んだわけですね。で31節でヨハネはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためって記してますが、ここでヨハネが記しているイエス様のなさった印はまさにこのイエスが神の子であり私たちの命を救う方であるということを示す神の御業なんだということです。もちろんこれにねイエス様が語った言葉を加えてもいいでしょうね。その印の一つとしてねイエス様はここで信じないものではなく信じるものになりなさいと招いてくださった。ご自分の体を印としての体を見せながらね、私がここにいるじゃないか、信じないものではなく信じるものになりなさいと呼びかけてくださった。そしてトマスはおそらくこれ先週言いましたけど、イエス様の体に触れることも忘れてしまってね、もう驚きの場あまりね、もうまあ思わず私の主私の神よとそこにその場にこうひざまずいたに違いない、そういう場面ですよね。ある神学者がこんなことを言ってました。私はこのトマスの言葉を読むたびに思う、これを書いた人もつまりヨハネですね、これを書いた人もひざまずいているに違いない。言葉を一つにし心を一つにしてトマスと一緒に私の主私の神よと呼びながら主イエスのことを書き記している。そして見ないのに信じる人は幸いであるという主の招きの言葉の道具として用いられている。どうぞこの私と同じ信仰に生きてほしい。この伝道者は願いを込め心を込めるのです。本当にそうだろうなって思いますね。このトマスのことを書き記しながらこのヨハネ自身も主の前にひざまずき私の主私の神よっていうねそういう信仰の告白を自分自身もしている。そしてこれを読む人あなた方も、ね、同じ信仰を持ってほしい、同じ信仰に生きてほしいっていうそういう強い深い伝道者の願いが込められた言葉だ。そうやってこのヨハネがの福音書が記されているっていうことですね。ヨハネは31章でこう書いています。これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。信仰の勘どころというか急所はここにありますね。イエスは神の子メシアであると信じる、信じて命を受ける、そのことに尽きる。なんか難しいね深い神学とかそういうのをとりあえず置いといて、 イエスは神の子メシアだ、救い主だとただただ信じる、それを一言だけで救われるんです。私たちはね、あのたった一行、一行もかからないぐらいね、短く言い表せるその信仰の言葉、それに尽きると。しかしその信仰は実は同時にですね、何百ページにもわたって解き明かしても決して解き明かしきることのできないほど豊かな深さを持っている。それが信仰っていうものですね。だからこうやって私たち今ヨハネの福音書を学んでますが、もう2年学んでるわけですよね。あと一月かちょっとぐらいで終わりますが、丸2年、ほぼ丸2年かけてようやく一つの書が学べる。これ聖書66巻こういう細かな形で学んでいくにはね、何十年もかかってしまうわけで、まあ、聖書にはいろんな学び方がありますが、あの15回シリーズのようにね、15回で全体を見るという、そういう学び方も大事です。しかしそれだけでは足りないわけで、細かく学んでいけばいくらでも掘り下げることができるっていうね、それこそ神学者が一生かかっても聖書って分かりきるかって言ったら分かりきれないんですよね。そもそも神の言葉ですから、人間が分かりきることなんかできないと言ってもいいと思いますが、それほど深さを持っている。でも救われるために必要なことは、イエスは神の子メシアだって信じるだけで、それだけで救われるんです。そこから始まるんだってことですよね。その単純さとその深みっていうね、両面があることをしっかり心に留めておきたいと思いますね。それが福音だ、それが信仰だってことです。ヨハネはここでイエスの名により命を受けるという言葉を書いてますけど、イエスの名により命を受ける、これイエス様ご自身から命をいただくという意味ですが、英国で活躍したスポルジョンという牧師はですね、このイエスの名によりっていう言葉をイエスに包まれると言い換えたんだそうですね。今日の実はタイトルにも使ったんですが、イエスに包まれ命に生きる、イエスの名によってっていうところをイエスに包まれるって言い換えた。包まれるってことは、これ英国ですから英語で語ったんですが、ラップされるっていう言葉です。単純にね、台所で使うラップですよ。何のためにラップしますか？匂いが移らないため、あるでしょうね。あるいはラップすることで新鮮さを保つためっていうことですよね。ラップされた野菜とか、それは普通よりも長く新鮮さを保って命を保っていくっていうことですよね。これと同じように、イエスを神の子メシアと信じたもの、そういう意味でイエスに包まれたもの、イエス様によってラップされたものは、いつまでも新鮮な命を保っていくことができる、そういう意味だってことですよね。どうやって私たちは、じゃあイエスをメシアと信じるものとなるんでしょうか。先ほども言いました、見ないで信じる信仰、つまり福音書に、あるいは聖書に書き記された御言葉によってですね、そこには、イエス様が神の子メシアであることを指し示す多くの印としての奇跡が書き記されている。こういう御言葉を抜きにして信仰はありえない。御言葉を抜きにして信仰を保つことも成長することも不可能だと言って決して過言ではありません。聖書を読み学び続けていく、そのことによって私たちは御言葉を通して働く聖霊によって内側から作り変えられ、信仰が保たれていくってことですね。人間って生きている限り何かの影響を受けています。もちろん影響を与えていることもありますが、というのは要するに毎日何かを、物を見たり聞いたり触れたりするわけですよね。そういうことを通して私たちはいろんな情報を受けるし、またこっちからも発信している。私たちが聖書を読めば御言葉からの影響を受け、御言葉を通して聖霊の声を聞くことも可能になってくる。他のものを見ていれば他のものの情報を受け、他のものの影響を受けていくってことです。単純なことですね。何に触れているか、触れているものによって私たちは変えられていくってことです。そういう意味で私たちは御言葉に触れ続ける必要がある。御言葉を心に蓄えていく必要がある。御言葉がね、本当にね、いろんなところがこう分かってきて心に入ってくると、本当これは皆さん経験しますが、いろんな状況が生活の中で起こりますが、困ったような状況の中にもすぐ御言葉が湧き起こるってことがありますよね、うん、これが湧き起こる人と湧き起こらない人がね、全然違った反応が生まれてくるわけです。皆さんが得意としているものが 何かあるでしょうかね。コンピューターを使うのが得意っていう人はコンピューターについての知識いっぱい持ってるってことですよね。知識があればあるほどコンピューターをうまく使いこなせるわけです。同じように聖書の言葉をいっぱい入れておくと、 聖書が語っているこの世界というものに対してうまく反応することができる。そのために聖書が与えられているということですね。御言葉が分かれば分かるほど、そういう、そう、何でしょう、利便と言ってもいいかもしれませんが、祝福と言ってもいいんだと思うんですが、そういうことを私たちは味わうことができますよね。だからコツコツと御言葉を読み続け学び続けることがとても大事だということなんですね。必ず御言葉は皆さんにとっての力になります。詩編の119編にこういう言葉があります。97節から104節、私はあなたの律法をどれほど愛していることでしょう。私は絶え間なくそれに心を砕いています。あなたの戒めは私を敵よりも知恵あるものとします。それは常しえに私のものです。私はあらゆる死に勝って目覚めたものです。あなたの定めに心を砕いているからです。長老たちに勝る英知を得させてください。私はあなたの命令を守ります。どのような悪の道にも足を踏み入れません。御言葉を守らせてください。あなたの裁きから離れません。あなたが私を教えてくださるからです。あなたの仰せを味わえば私の口に蜜よりも甘いことでしょう。あなたの命令から英知を得た私はどのような偽りの道をも憎みます。この119編というのは詩編の中で一番長い詩で、ものすごい百何十節まであるわけですけれども、前編は単純、内容は単純なんです。全部聖書の教え、神様の御教え、言葉というのがどんなに素晴らしいかということをただただこう、賛美し、何でしょう、感謝し褒めたたえ、御言葉をくださいってね、切に祈る、そういう詩編ですよね。そういう意味で私たちはこの聖書の言葉を自分にとっては何より大事な、私の命を生かし保ち、しかも成長させる、作り変える、そういう力あるものとしてですね、霊の父、霊の糧とも言われますが、そういうものとして死体求めているだろうか。これとても大事なことなんだろうと思いますね。先ほどもスポルジョンっていうね、牧師の話をしましたが、僕はある時ある本を読んでたら、そのスポルジョンが書いた説教っていうのがその本の中に紹介されてたんですね。で、ああいい説教が書いてあるなって、やっぱりスポルジョンすごいなと思って読み終わって、そして終わってさらにびっくりしたのは、実はこの説教はスポルジョンが二十歳の時に語った説教だって書いてあったんです。五十数歳になった僕が読んでね、さすがスポルジョンだなって驚いたんですよ。それがね、二十歳で書いた、書いたよ、語ったって、びっくりしました。本当にびっくり、二十歳でこんな説教を語ったのかって。まあ、天才って言ってしまえば終わっちゃうんですけど、スポルジョンってやっぱり牧師の息子なんですよね。小さい時から聖書に触れて聖書を学び続けていた。そしてこれも驚くことですけど、スポルジョンって世界的に未だに名をね、もう19世紀の人ですけど、未だに名を残している牧師ですが、この人神学校出てないんです。神学校行ってないんです。神学校行く前からもう説教を語り始めて牧師になっちゃったんです。すごいですよね。だから神学者が語るような小難しいことは書かないし言えないんです。確かにそうなんです。神学者ってもう本当にね、何冊かは持ってますけども、神学書と言われるね、本当に難しい、そのバルトって言われてるね、これは20世紀最大の神学者と言われますが、その人の書いたロマ書仲介っていうのも買って持ってますけど、10ページぐらい読んで諦めたんです。何書いてるか分かんないんです。それは哲学的な背景とかそういうのをちゃんと知ってないと読めないんです。読みこなせないんですね。でも素晴らしい内容だってことは知ってるんですけど、言われてますからね。でも僕が読んでもわけわかんないんです、実は正直言って。そういう学者の書く、あるいは語る言葉じゃないんですね、スポルジョンは。でもものすごい鋭い、また人の心にこう響いてくる、そういう神の言葉を語って、神学校は出てないんですね。でもすごい説教を語る、これはもう御言葉なんですよ。御言葉、この先ほど読んだ中にも、長老たちに勝る英知を得させてくださいって、これね、御言葉を深く知っている、そして蓄えている若者は年寄りよりもずっと賢いってことですよね。ある意味ではね、そう言えると言っても決して過言ではない。皆さん、御言葉ぜひもっともっと学んでもらいたいし、知ってもらいたいですね。間違いなく言えることですが、あなたの人生を幸せに導きます。 それが御言葉です。神の言葉です。人間の言葉じゃない、哲学でもない、神の言葉なんですね。このヨハネによる福音書が書かれた頃の教会は、まあ、今現在のようなですね、こう世界中に教会があるというような時代とは全く違っていて、もうはるかに小さい一グループにしか過ぎなかった教会はね。まだ教会が生まれて100年も経っていなかった頃のですね。しかしあの教会にもこの教会にも、もう当時から戦いがあって分裂もあった。内部から偽教師による偽りの教えもはびこっているようなね、そういうこともあった。そういうものと戦わなければなりなかった。それだけではないですね、同族のユダヤ人たちから迫害を受け、さらにはローマの権力者たちからも、もう本当に激しい恐ろしい迫害を受けていた。命が奪われるようなね、そういうことが現に行われている、繰り返されていった、まあ、そんな中で教会は、まあ、言うなれば風前の灯火のようなね、そういう存在になっていたわけですね。そういう中でこのヨハネによる福音書の言葉が、今日学んでいるこの言葉が書かれたってことです。しかし教会はそういう厳しい歴史を確かに乗り越えてきた、そして生き残ってきたわけですね。いや、それどころじゃなくて、教会はこの2000年の間に何度も何度も迫害に見舞われて、風前の乏しみのような状況に追いやられたんですが、外からの迫害にも内側からのその腐敗にも打ち勝ってですね、かえって世界中にこう増え広がっていったわけです。今では全世界にイエスを神の子メシアと信じる人たちがいる、存在している。世界で最も大きな宗教の一派になっているってことですよね。不思議だなと思いますね。ある本に、これ英語でウォーターベアーズっていうんだそうですけど、日本語に訳せばウォーターベアーズですから、水の熊ですね、水熊という、まあ、動物生き物の話が紹介されていました。生物もね、水熊って言うんだからどんなに大きな熊かなと思って読んでいったら、そうじゃなくて、これせいぜい大きさは10分の1ミリから大きくても1ミリぐらいしかないっていうね、そういう微生物なんだそうですよ。なんでそれがクマなんだろうと思いますが、形が似てるのかもしれませんが、普通に辞書で調べても出てないんですね。もう本当にこう専門書の中にしか出てこないような、そういう珍しい微生物だそうですけれども、水気がなくなるとすぐに死んでしまうから水グマって言われてるそうですね。水気がないとすぐ死んじゃう。で、乾くと硬くなって死んでしまう。ところがですね、これが驚きなんですが、零下273度の寒さの中においても、もうそこで全くね、凍え死んだかと思っていたところが、水を注ぐとその水で温められるとまたモコモコと動き出すっていうんですよね。面白いもんですよね。まあ、もうなんでこんな話をするかお分かりだと思いますが、イエス様の教会も似てるなって。見た目にはもう死んでしまうかのような、死んでしまったかのような、そういう状況が起こる、この世においてね。特にこの日本においては本当に教会ってね、小さな小さな群れですから、風前の灯火のような状況、私の教会だって本当にちっちゃいですよね。飛んでどこ行って飛んでしまうかわからないような、そういうふうに思われることも現実あるんじゃないかと思う。すぐに死んでしまうかと思われるような弱い存在でしかない。しかしたとえ死んだかのように見えても、聖霊の命が注がれた時に死んだものも生き返るってことですよね。命が保たれてるってことです、ね、ですから教会があるいは個人的な信仰もそうかもしれませんが、どんなに危うくなっているとしても、そういう状況の中でも望みを失わずにいることができる。キリストに包まれていれば、キリストに包まれてその命に置かれていれば、命の中に生かされていれば、私たちはたとえ見た目に死んだような状況が起こるにしても決して死ぬことはない。必ずよみがえる、御言葉により、聖霊によってってことですね。あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためであると、ヨハネは書いてますね。信じるべきは私たちの力じゃないんです。この世の富とか権力でもないんです。ですか？信ずべきはイエス、神の子メシア イエスを信じる、そこに力がある。信じてイエスの名によって命を受ける、御言葉に示されている真理を信じる、イエスが神の子メシアであると信じる、そういう教会、そういうクリスチャンが死ぬことは絶対にないということですね。そういう意味ではこの日本にも今までの数百年のキリスト教の歴史がありますが、何度も迫害にあってですね、江戸時代なんかは本当にもうこの日本からキリスト教と呼ばれるものはなくなってしまったかと思われていたんですが、明治時代になって後になってみると、そういう中にも隠れキリシタンと呼ばれる人たちがいてね、キリスト教の信仰は保たれていたんですよね。すごいことですよね。教会は今も生き続けている、死ぬかもしれないって、実は最近もキリスト教会どんどんどんどん結構、老齢化してですね、いろんな教会が、教団の教会が30年後ぐらいでなくなっちゃうんじゃないかっていうことも言われたりしている。でも一方では最近の、本当につい最近のレポートでは、アメリカのレポートらしいですけどね、この日本で若者が最近クリスチャンになる人が増えてきてね、1% じゃない、4% ぐらいいるんじゃないかっていうね、そういう統計もあったりするんですよね。ちょっとわけが分かんない状況もありますけれども、とにかく生きている、生き続けているっていうことですね。絶対に死ぬことはない。あのウォーターベアーズという微生物は死んだと思われるだけで実は命を保ってる。水を注げばいい。その微生物でさえそうだとすれば、ね、私たちは神様の子ですから、神様の子のその群れである教会ですから、私たちは決して死ぬことはない。ウォーターベアーズに勝る不思議な命にですね、私たちは生かされているんだということをしっかり心に留めておきたいと思いますね。ですから私たちは望みを失うことはない。これがこの福音書を記した著者の記したこの短い挿入句、今日のところですね、この箇所が私たちに証ししている真理だということです。皆さん一人一人がこのイエス様の御手にこう包まれていること、しっかりと包まれていること、命の中に生かされている、置かれている、守られているということを固く信じて、新鮮で生き生きとしたそういう命を、命にあふれて歩んでいくことができるように心からお祈りをしたいと思います。どうぞ祈ります。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって祝福し祈ります。アーメン。